さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは先週に引き続きまして一般財団法人アジア南洋協会の松本浩司先生です。
はい、よろしくお願いします。
はい、引き続きですね、
はい、
このまあ150年の歴史で、見ますと、まあ、南洋協会も105年なんですけどね、できて、まあ、アジア南洋協会もまあ引き続きましたんで、で、単純に、なぜ日本は戦争して、負けて、っていう、まあ、1945年までの出来事をですね、まず10年ごとに日清戦争から数えてずっと戦争してきたと。で、1920年代はまあ、すごくいい時代というか第一次世界大戦が終わって、日本は、ジュネーブの国際連盟の常任理事国の、ね、一員になって、ニトリナゾンもナンバー2で活躍してて、はい、大正デモクラシーというか非常に素晴らしい時代で、日本が世界に貢献するという、ね、そういうチャンスがあったにもかかわらず、はい、そのシビリアンコントロールというか、軍部が徐々にですね、こうまあ、中心になっていて、でマスメディアも全部その軍部中心の、ねね、報道をしてきて、はい、国民が、まあ、いわゆるどう考えても冷戦に考えたらそのアメリカに勝てるはずがないのに、アメリカと戦争を、ね、パールハーバーでしてしまったと、はい、で、まあ、歴史は未来を照らす鏡であるという観点からいくと同じことを繰り返す可能性も、ね、ゼロではないと。やっぱり日本の人の国民性を考えた場合 ね、 そ う、 ね、まあ、そういうこと二度とそういうことにならないように、まあ、どうしたらいいんだというようなことで、うん、
はい、
はい、
いやもう本当にね、この課題というか、この本を通して、中野先生が示してくださったね、過去から本当に未来が語れるのかということについて言うと、うん、もう私はもう前回も申し上げたようにとにかく、満州が日本のね、五族協和の理想の国で、そして、どうしてもやっぱり島国である日本は、大陸ね、これに、もう憧れと、なんかこれを大陸をなんか支配するみたいなね、そういう気分になるんですよ。だけど、日本はもともと小さな国で、ね、小さな島国で、もう天下統一、ぐらいが関の山でね、私たちがこれからは、やっぱり西洋列強が、ね、日本を除いて、すべてのアジアの国をね、まあ支配し、あるいは奴隷的な屈辱からね、そして、もう古い時代から、もうマゼランの時代からね、スペイン、ね、ポルトガル、そしてオランダまで、インドネシアね、というふうに、それを今度はね、新しい時代になって、つまり、第一大戦を契機にね、やっぱりヨーロッパ列強とアメリカがね、入ってきたと。で、非常に強大なアメリカが入ってきた。このことによって起こったことがね、南方における、まあ、私たちの今後をね、どう考えるかということに連なると思います。
まあ、先ほどおっしゃったみたいに、日本という、はい、いわゆるユーラシア大陸の東の果てにある島国であると。で、まあ、いわゆる、まあ、国際情勢とか安全保障を見た場合ね、まあ、いわゆる大陸的なね、はい、ランドパワーと、はい、シーパワーと、はい、リムランドというその間ということなんですよね、はいはいはい、朝鮮半島とか、まあ、日本島国のね。
はい、
で、やっぱり、そのランドパワーというのは、ロシア、中国、まあ、中心でね。で、まあ、アメリカも大陸で、で同時にシーパワーという太平洋を挟んでね、日本が挟んで、まあ、イギリスもシーパワーというね、そういう、はい、でその間の、まあ、リムランドという、まあ、そういうことで、で、まあ、例えばこの100年前の状況を見てみると、まあ、20年代はね、まあ、それなりに日本は、国際協調主義ですごくうまくいったんだけど、まあ、1930年代に入ったと、例えば仮に2030年代にね、まあ、10年後どうなってるかって、はい、照らし合わせてみた場合に、やっぱり1929年の、経済の、まあ、クラッシュでね、経済悪くなって、あとはブロック経済圏になるかずっと進んでいったと。 でまた今もね同じようにこのコロナの危機で100年前もスペイン風邪があって
ね
急にこう状況が変わってきた時に、ね、
はい、
昔に比べて今グローバリゼーションといっても一瞬で世界がグローバルにつながってるという、はいはい、これ昔と違うんだけど、そうするとね歴史は繰り返していったら怖いけれども、うん、まあ、戦争って起こらないって、まあ起こらないと思っても、うん、人類の歴史を見ると、ね、戦争の歴史であるとすると、す、ね、昔は10年ごとにこう、うん、戦争をやってきたけど、こう長くね、70数年、うん、ね、まあ、ある意味は日本は平和に続いたけれども、うん、ある意味ではこれも奇跡かもしれないんで、
そうですね、うん、はい、コロナをね、うん、戦争だというふうに言う言葉がだんだんなくなってきましたね、
うん、
でやっぱり、コロナのような目に見えない敵をね、殲滅するとか、
うん、
もうそういうことは言っておれないと、
うん、
もう6600近くあるね、ウイルスに対して戦いを挑んでも、所詮はもう、ね、人間という生命体はもう占領されるというか、滅びるというか、ネアンデルタールが死んだようになるというふうに僕は思います。でも、じゃあ、かつては、満州に活路を見出すっていうのがあったじゃないですか。そしたらこれからのね、歴史にね、ぜひ、中国が南沙諸島をなんとかかんとかとか言って、いろいろ言ってますね、
うん。
軍事拠点化してます、
うん。
ダメですよ。で、じゃあ、将来どうしたらいいんですかって言ったら、日本が南方政策としてね、国際連盟の、の法にのっとりね、軍隊を置かない。
うん、そうですね。
はい、
今のね、ふと思ったんですけども、うんうん、今、僕が言った国連公用開発機関も、ミニドって言うんですけど、そこも、長官は中国人になったり、
まあ、そうですか。そうです。
中国、まあ、国際機関ね、国連機関のうちの4分の1ぐらい中国人がトップになってて、中国の政策は国連機関に、
うんうん、
要するに、をコントロールするために、
うん、
まあ、世界銀行もやっぱりね、うん、やっぱりそういういろんな人を送ったり、優秀な人をどんどん送ると。で、日本の政策もですね、そういう国連機関に、まあ、優秀な官僚を送ろうっていう、
うん、
まあ、アジア開発銀行は日本はトップですけど、うん、ずっとね、決まってますけれども、それが一つの、軍事力でなくって、そのインテリジェンスのパワーによって、世界の安定に努めていくということでね、僕は完全に中国を否定できないのは、軍事でなくって、そっちの方面もかなり、
あった
りね、一帯一路構想もヨーロッパに向けて行動したり。で、今日は1945年までのこの戦争なんでだったかという無辺テーマに戻りますと、
うん、
今から思えば資源確保のためとか、
うんうん、
あるいは不況であるブロック経済圏を作ろうとかね、
うん、
あるいは、そうやってるうちに、国民がシビリアンコントロールが軍事にコントロールされたり、
うん、
ね、そこで天皇陛下もその危険な目に遭えるようなことがあったりね、
うんうんうん、
そのように考えてみると理想はこう思ってても、
うん、
国際協調主義って1920年の大正でも言ってても急に変わったりね、
うんうん、
やっぱりその歴史のレッスンから学ぶことは極端から極端に変わる可能性っていう ね、そうですね、その時にリスクマネジメントとか危機管理の観点からどのように、ね、
うんうん、
行動すればいいかということも、ね、
その通りだと思いますけどね、まあ、現在のね、コロナに引っ掛けて言うと、コロナによって我々は戦うことから強制することになった、ウィズコロナとかね、うんうんうん、言い出しました。それから国際協調を通して、うん、あるいは WHO を通して、
うん、
それぞれの国はね、
うん、
それぞれユニークな取り組みでコロナと、まあ、戦いというかね、うん、コロナと向き合い、そしてこれと協調する形で、そういうニュージーランドとか台湾とか、うんうん、まあ、韓国も一時そう言われましたね。でヨーロッパとアメリカはもう非常に手痛いね、アフリカはどうなるか分かりません。そういう状況ですよね今ね。その時にじゃあどうするんですかって言ったらね、やっぱり南の国ね、まあ、例えばパラオとかペリュー島とかいろいろあります。で日本の戦前の人たちが本当にそこにね、国連憲章によって保障されたね、もう本当にその五族共和とかそんなんじゃなくてね、
うん、
それぞれの国を大切にして、
うん、
そして、南洋のね、島々を、
うん、
と共存して、
うん、
そして平和な島として、小さな島であってもそれを大切にしてね、
うん、
自主独立を与えて、そして強調していくようなね、世界がどうしてできなかったのかと、
うん、
はい、
松宮さんから送っていただいたこの写真帳ね、はいはい、だから、まあ、当時そこに写ってる方やっぱり立派なね、
そうですよ、す
でこの
教養あります、ね、みんな、はい、
アドバタイジメントといったらなんだけど、そのレストランとかね、うん、はい、このなんとかの産業工業あるいはね、
真面目に
いろんな織物とか、うん、工業でそこのこう説明聞くと、うん、まあ、当時我々はついつい、はい、あの戦争のことばっかり語ってしまうんだけど、当時1910何年のね、あの時出たあれっていうのはやっぱりその、南洋の人々と一緒に、うん、その職業訓練とかしながらね、うん、一緒にやっていこうという、
まさにそうです、
白人でない何かアジア人の、
そうなん
です、 なんとなくね、
そういうのあります、
そういうのが南洋であったような気がしならないですね、
はいはい、
だからそこをね、もう一度じっくり、
はい、
南洋協会としてはね、アジアの留学生は勉強したいなというふうに、
うん、そうですね、
思うんですけどね、
それを考えておかないと、うん、あの日本の戦前を、うん、あの戦前という私の言い方自体はそうですけど、それを全部否定してね、うん、で戦後はもうそれの全部逆さまみたいなことをしてますけど、うんうん、あのやっぱり注意しなければいけないというかな、考えとかいけない対象国は中国よりもむしろアメリカだというのがね、うん、今だんだん私ね見えてきたような気がします、うんうん、であの中国とじゃあ協調してというそういう話ではなくて、小さな小さなね、うん、あの国々と日本はつながる、うんうんね、うん、あの強固につながっていくべきだと思う。
だ昔その、はい、財団も105年前に、まあ、設立された時に、うんうん、国でなくって、まあ、シンクタンクというか財団法人というかいろんなこう知識人が集まってね、やっていこうと。で、うん、我々はそういうちょっと考え忘れがちなんで、
そうですね、
国同士の何々でなくって、
ね、
もっとその NGO、NPO っていうのね、うん、ノンプロフィット、うん、ノンガバメントオーガニゼーションっていうね、うん、そういう観点からね、いろいろとこう、
うん、
歴史ってついついこう南洋協会とか、うん、満鉄とか関東軍とか言って戦争のことばっかり言うけど、そうでない一方の、うんうん、ハードパワーでないソフトパワーを通じてね、まあ、スマートパワーとかそれを通じて、まあ、その協調的安全保障という観点で、
うんうん、
もうそのそういうために実際行動した人がたくさんいたということをね、もう一度検証していきたいなと思うんですけどね。
そうですね、あのそれが未来だのね、うん、日本の姿になるあのべきかなというふうに思います。実際それで生きて、うん、そして向こうの人たちとね生活を共にして、
うん、
お互いのね、
うん、
まあ近代的な理念をね、うん、ちゃんと生きた人たちがいるっていうことですよね。
今なんか国際協力とか留学とか言いますけれども、はい、当時見たら、
はい、
サンパウロをはじめね世界中に、はい、世界中ってハワイもそうだ、広島沖縄の人多いと思うんです。そうなんです、いろんな人が行ったという時代がね、
はい、
まあ、1910年、うん、20年代でいいんですかね、うん、そういう時代にあったということを ね、
そうですね、
忘れがちですからね、今留学留学世界ということ、はい、今の方が内向きな感じがするんですね、はい、
そうですね、うん、中国もそうでしたし、日本もそうでなくては日本の将来はないと思いますね。
そうですね、
うんうん、
まあ、このラジオカフェシンクタンクジャーナルでは、まあ、こういう歴史的な視点が語ったり、まあ、アジア南洋協会、まあ、まあ、そうですけども、まあ、未来に向けてね、
うん、
いいこうメッセージというかいいとこもあるというようなそういう語りをしていきたいと思うんですけども、はいはい、まあ、本日のゲストは、
はい、
一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生でした、はい、どうもありがとうございました。